防災ナウ今日の消防団。この番組は地域防災の要として活動していらっしゃる京都市の消防団の活動についてお伝えします。まず1年目はこの三条寺町コミュニティスタジオがある中庵陽の消防団の皆さんにご登場いただいています。ご案内は石踊翔一です。今回は中庵陽消防団浮遊分団の小村和義さんにスタジオにおいでいただいています。小村さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
消防団といいますと地域にお住まいでお仕事、他のお仕事をお持ちになりながら活動していらっしゃる方が中心です。この番組では最初においでいただいた方のお仕事を伺っています。小村さん、お仕事は？
私は京都市職員なんです。
はい。
で現在は東山区役所の税の関係の仕事に勤めています。
はい。税の関係といいますと非常にお忙しくなる時期っていうのがあるんですよね。
まあ、水道閉鎖と言われている時期になりますと、はい、忙しいといいますか緊張感を持って仕事をしておりますので、はい、まあ、3月4月5月頃が忙しくなるという時期になります。
はい。さあ、消防団との関わりはどんなことで始まったんですか？
実は私の亡くなった父親が長らく消防団活動をやっておりまして、
はい、
まあ、それは晩年はちょっと病気になりまして辞めていたんですけども、私が今から10年前48歳の時に、まあ、ちょうどあともういっぺん、周り年が来れば役所も定年だなと思うようなその頃になって、こういろいろまあ役所の中でも活動し仕事もしてきたわけなんですけども、こう地域とのつながりがあまりにも薄いんじゃないかなと、
う
ん、
お仕事先がこう役所だと、はい、まあ、その役所でのお付き合いがいっぱいあってもなかなか地域とはお付き合いが、
そうなんですよね。地域とのつながりといっても仕事を通じて地域とのつながりはあっても、はい、自分の暮らしを通じての地域とのつながりというのは自分自身でも感じられなかったというのがありまして、あ、まあ、ちょうどその時に消防団に入らないかというお誘いを、強くお勧めをいただいたので、はい、まあ、それなら一度父親もやっていたことだからということで入らせてもらったというのが、きっかけなんです。
消防団の方々が例えばお祭りの時ですとか、はい、あるいは、まあ、火事が起きた時などにこう制服で、キビキビと作業してらっしゃる姿を拝見すると、やっぱ訓練難しそうだなとか私などは思うことがあるんですけれども、はい、その最初にお話が来た時には、はい、そういうことについてはどんなふうに思われました？
最初の おすすめのはですね、まあ、簡単なもんだよと。防災というのも啓発活動予防活動が中心で、
はい、
そんな実際に危ないことは滅多にないからというそういったお話で、はい、入らせていただいたんです。
はい。さあ、それではその活動していらっしゃる浮遊分団について伺ってまいります。まず受け持ちの区域はどういうところでしょうか？
非常に限られた区域、狭い区域でして、
はい、
東が寺町通りから、はい、西は境町通り、
はい、
それから北は丸太町通りから南は二条通り、
はい、
この、まあ、元浮遊学区と呼ばれているところが活動区域になります。
はい。地域の特徴はどんな形でしょうか？
まあ、都市計画で言いますと近隣商業地域というのがありますので、はい、商店と居住地住宅がですね、まあ、密集混在している地域と、はい、いうことになります。
はい。
で裁判所や昔は法務局もありましたので、
はい、
弁護士さんや司法書士さんの事務所が結構数多く集中しているというのも一つの特徴かなと。
はい。
それから前、
はい、はい、どうぞ。
ご存じの通り恵比寿川通りは家具の街として知られておりますので、はいはいはい、まあ、そういったところもたくさんありますし、まあ、最近ではこのマンションが結構多く建ってきているというのも大きな特徴かなというふうに思います。
恵比寿川通りはまだまだ古い町屋や住宅なども多い地域ですけれども、はい、そこでもやはりマンションが
増えてます。
いうことですね。
マンションが増えてるのとお料理屋さん、はい、飲食関係が結構多くなってると。
町屋から飲食業に変わっていくような形ですね。
そうです。
はい。団は今メンバーはどれぐらいの数ですか？
現在18人入ってます。
はい。皆さんお仕事を持っていらっしゃる方々ばかりだと思いますけれども、年齢層はどうでしょうか？
年齢はですね、今一番高齢者が60代半ば、
はい、
から30代ちょっと過ぎたあたりまでということになりますね、
はいはい。さあ、本拠地はどこに置いてらっしゃるんですか、木具庫は。
木具庫は富野工事通りの恵比寿川上がるで、御所南小学校の、まあ、敷地の一番端っこということになっています。
はい、まあ、京都の中でも中心の中心と言ってもいい地域ですけれども、
はい、
さあそういう地域で今活動の中心、力点を置かれているのはどんなところでしょうか。
ここ10年以上もう無火災を続けている分団でありますので、はい、やはり火事を起こさないようにという啓発活動、予防活動が中心になってまして、はい、まあ、通常の見回りの他にですね、夜回りの他にですね、例えば今でしたらこの秋の火災予防週間になっていますので、はい、この時期にはちょっと集中して夜回りをするとか、だから地域は高齢者の方がたくさんおられますので、はい、まあ、民生委員さんなんかと一緒になって、その高齢者の方のところを訪問したりとか、まあ、そういった活動に、まあ、随時取り組んでいるというところです。
はい、やはりお年を召した方々がどこにお住まいなのか、何かあった時にどうやって、連絡を取ったり、あるいは、お助けしたりするのかということについて、やはり分団の方々が把握できてないと大変なことになりますもんね。
そうですね、できるだけ把握しようと思うんですけど、なかなか難しいところもありますけども、うん、はい、
マンションの皆さんともやはりつながりを持っていかなくてはいけないということもあると思うんですが、いかがですか。
マンションの居住者の中でこの防災活動に熱心な方がおられますと、まあ、独自に訓練をしたりとかされますので、うん、まあ、そこには呼びかけがあって参加をさせていただいたりするんですけども、まあ、そういうつながりがないところにはなかなか手をつけられないと言いますか、うん、情報も入らないというのが正直なところですね。
ご家族のある方々がお住まいのマンションだと、お子さんの催し物ですとか学校とか、きっかけがありますけれども、まあ、単身者の方が多いマンションですと、なかなかそこは難しいのかもしれないですね。
今言われたように、子どもさん児童盆をきっかけに町内会に入られるということはね、地域活動にも目を向けていただけるんですけども、そうでないところは町内会そのものに入られないところも結構あるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうすると、まあ、分団としてもきっかけがなかなかつかみにくいということになってしまいますね。さて、今児童盆という話が出ましたけれども、
はい、
地域の行事の時に消防団の大事な活動の一つとして、まあ、警備というんでしょうか、安全確保という仕事があります。はい、これはお住まいの冬分団としてはどんなものがあるんですか。
ちょうど下御陵神社の、はい、氏子地域になりますので、下御陵神社のお祭りの時には警備という仕事が私たちの分団の一つの仕事になります。
はい、それから三大祭りでもお仕事があるそうですね。
三大祭りは今は祇園祭りの山鉾巡行と、それから、時代祭りですね、はい、まあ、この時にも警備という仕事がどうしても御所の周辺にございますので、警備の仕事が回ってくるということになります。
こういう時の仕事というのはまたご気分の違うものですか。
非常に全国から多くの方が集まってこられますので、まあ、地元として、あまり目立つこともいけないし、かといって安全に、巡行されたいしという思いもありますので、まあ、それなりに緊張しながら、まあ、結構楽しみながら緊張しているというところかなというふうに思っています。
少しこう制服で動いていらっしゃると、なんて言うんでしょうか、誇らしいというんでしょうか、そういう気持ちがあることもありますか。
それは制服の威力は大きいですね、やっぱりね。
実際にこうお祭りをそうやって警備をしてらっしゃって、その消防団の役割について改めて感じられるようなことがありますか。
そうですね、やっぱり大きな権限が与えられてるんですよね。
はいはい、
例えば群衆をこっちへどいてくれという、はい、その一言にしても、はい、制服を着てやるのとそれでないのとは随分違う、はい、これも当たり前のことですけども、やっぱそれだけ大きな権限も与えられているんで責任もあるなというふうには思っています。
また専門の警備の会社などの方と違って、
はい、
消防団の方はお顔を地域の方ですと覚えていらっしゃいますから。
そうですね、
分団の人に乱暴なやり方をしたとなっても困ってしまいますし、かといってこう騒ぎが起きたときに抑えきれなかったとなると、分団の人たちがそこ もう少し何とかしてくれなかったとか、そういう厳しい目で見られる部分もあると思いますが、
はい、まあ、京都は消防団活動どこの地域でもやってますんで、まあ、消防団の姿をしておれば、あ、この地域の人だなとみんなが思ってくれますので。
そうですね、消防団の方々がお祭りの時に消防団の制服を着て、活動していらっしゃるということを見ることが多いですもんね。
そうですね、
はい、
どこの地域でもやっぱり消防団というのはそれだけの、まあ、ある意味ではステータス、はい、というのが与えられているのかなというふうに思うこともありますね、はい、
日常の分団の訓練というのはどんなことをなさっているんですか。
特に訓練というのは今度、私ところで言いますと12月に自主防災会主催の防災訓練がありますので、はい、まあ、その時に向けてまた私どももそこに訓練をしていくという形になる。
この自主防災会の訓練は分団の方々が集まられるのでしょうか。
消防分団として、はい、放水訓練の状況をこうご披露するようなそういう場にもなりますので、はい、それに向けての練習というのは当然、やることになります。
これはやはりその時にお互いの訓練の出来高というんでしょうか。
そうですね、
披露し合うということになるわけですもんね、
一種のパフォーマンスですから、はい、そこはそれでしっかりやらないと皆さんに笑われてしまいますので、はい、しっかりやりたいと思います。
さて、先ほどお祭りのお話が出ましたけれども、お話を伺いましたら小村さんは実は、メールアドレスにお祭り家族という名前をお使いだということで、これはどういうことから付けられたんですか。
私今3人の子供がおるんですけども、はい、今もうみんな社会人になってるんですけども、京都の三大祭りのそれぞれがこの3人の子供の誕生日でして、
あら、
まあ、それを一つ記念してお祭り家族というのを自分のメールアドレスに使わせていただいております。
でもこれは狙ってというんでしょうか、願ってそのようにできるわけでもないですよね。
まあ、それは偶然の結果で、そうなるのかなというふうに思っています。
そうするとお祭りの警備の時にはお子さんの誕生日でもありということで、また一層気分が違いますね。
今はちょっと葵祭りの巡行コースが変わってますけれども、はい、以前は葵祭りもお池通りを通っておりましたので、はい、そういった意味合いでは京都の三大祭りすべてに絡む地域でもありますので、
はい、
なお一層感慨深いものがあります、
はい、さあ消防分団での役割について最後に何かこんな風に考えたらどうだろうかと思ってらっしゃることがありましたらお聞かせください。
まあ、実際に火災の時に何かするというよりかは本当に 日頃の啓発活動、まあ、これが私たちの分団の中心的なものかなというふうに思っています。
お姿、警備の姿を皆さんに見ていただくことによって、はい、分団の人たちがいるから安心だ、そんな風に思ってもらえることも大きな意味があるかもしれないですね、
は
い、
そうですね、はい、
小村さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
防災ナウ今日の消防団、この番組は三条寺町コミュニティスタジオから生放送でお届けいたしました。ご案内は京都釜山三条の住人石踊正一でございました。